恵みの深い天の父なる神様、あなたの皆が私たちを通してこの町で、またそれぞれの家庭で褒めたたえられてまいりますように。神様、あなたは本当に私を愛してくださり、死から命に移してくださるために、尊い御子イエス様をお与えくださったことを、お使わしくださったことをありがとうございます。イエス様こそ私たちを作ってくださった神ご自身であります。母の胎の中で私たちを組み立て、またこの世に生まれいでさせてくださり、今日まで生きるために必要なすべてを与えてくださっているのは、そして生かされてここまで今私たちがここにあるのは、イエス様のおかげであります。しかし私たちはその方を拒み、その方に作られた覚えがない、そしてその方なしに自分の力だけで生きていけると神に背を向け、自分勝手な道を選び取り、そして神様が与えてくださっている、委ねてくださっている人生を自分の好きなように自己中心に生きていました。しかしそのような時に神様が、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになったと約束されているように、クリスマスを備えてくださり、言葉である神であるイエス様が私と同じ肉体を持った人間としてこの地に来てくださったことを思います。どうか今も生きておられ、また私たちを助けて導いてくださるあなた様が、この時だかに導いてくださり、悩みを持っているもの、落ち込んでいるもの、疲れているものをあなたが励まし、慰め、支えてくださり、上からの新しい力と知恵と、また愛によってそれぞれのところに使わされて出ていくことができるように助け導いてください。小さきしもべが御言葉を語りますが、この者を助けて導いてくださることをお願いいたします。主をお語りください。しもべはあります。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日はろうそくが3本灯りました。4本灯ったらクリスマスになります。1週間ごとに1つずつこのろうそくは増えていますけれども、そのようにしてキリスト教会はこのクリスマスを待ち望むアドベントという季節を今迎えております。来週がいよいよクリスマス礼拝となりますけれども、本当に神様が素晴らしいプレゼントを用意してくださっている、そのことを期待しながらですね、今日も御言葉を味わっていきたいと思っております。今日は使徒の働き13章を読み進めていきます。1節から12節までを読んでいただきます。アンテオケという場所の教会に起こったことが記されております。さて、アンテオケにはそこにある教会にバルナバ・ミゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの司教団マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務なさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。そのように記されております。そこにはすでに教会が形成されて、そして多くの人が集まり礼拝を捧げておりました。 ところが、教会のオーナーである主イエス様は、そのイエス様の御霊を通して、聖霊ある神様の霊を通して、教会に、一つの命令を下されました。バルナバとサウルを私のために性別して私が召した任務に就かせなさい。かなり中心的な働きをしていたと思われるバルナバとサウル。その二人を特別に取り分けて、そして、そのアンティオケ教会のためだけでなくて、他の多くの失われた魂の救いのために、その魂を救うという大切な働きのために、送り出しなさいということを主はおっしゃったのであります。まあ、今日というとですね、かなり大きなチャレンジだと思います。いや、その当時もとても大きなチャレンジだったと思います。牧師や伝道師、あるいは役員クラスの人たちが、別の教会に、あるいは別の地域に派遣されていく。それ以外の者たちで、それから教会を続けて形成していかなければいけない。福音宣教していかなければいけない。非常に、あなたにとっては、従いたくないかもしれない。そういう言葉でありました。しかし、そこで彼らは断食と祈りをして、よく祈ったことでしょう。そして祈りの中で、やはり主がそのように、確かにそのように導いていらっしゃるんだ。その御心を、神様の願いを、ご計画を、教会として確認した後、二人の上に手を置いて、彼らを送り出していく。聖霊に導かれたアンティオケ教会は、パウロとバルナバ、彼らを宣教師として初めて海外に派遣していきます。彼らはマルコと呼ばれるヨハネ、その人物も助手として連れていくのでありますけれども、いわば教師と信徒が一つのチームを作って、そして派遣されていくということが起こりました。宣教の歴史の中で、大きく神様に用いられた二人の人物について考えていきたいんですけども、まず一人はハドソン・テイラーという方です。ハドソン・テイラーという方は、中国奥地伝道団、チャイナ・インランド・ミッションというふうに英語で言われますが、中国の方にたくさんの宣教師を送って、自らも宣教師として行って、そして中国人と同じ服装をして、そしてたくさんの教会を作り、たくさんの中国の失われた魂をイエス様のもとに導いた、素晴らしい方であります。今でも中国のクリスチャンの記憶の中にこのハドソン・テイラーという方の名前が、あります。この方は、お母さんの祈りの中で信仰を持ちました。全然もう聖書なんか嘘っぱちの世界じゃないかと思っていたんですけれども、その時特別お母さんが示されて部屋に鍵をかけて一生懸命祈り続けたんです。そうしますとしばらく離れていたところにいたハドソン・テイラーが、何気なく、その、信仰書を取り上げてですね、最初のページだけちょこっと読んで、それでまあ、収めようと思ったらしいんですけども、ところが祈られていたハドロン・ソン・テイラーは、そこでこう、衝撃的な言葉に出会ったらしいんですよね。聖書の御言葉に心動かされて、捉えられて、そして、自らが、紛れもない、罪人であることを自覚し、しかしその罪のために、罪のないイエス・キリストが十字架で苦しまれたことを悟り、そして蘇られた心に信じ受け入れて、そ そして生涯をキリストを主人として生きるということに、その決心をしていくということが起こりました。考えてみますと、私たち一人一人が救いに導かれたのも、誰かが熱心に私たちのために祈ってくださったからであります。私も1990年、もう今から20年ぐらい前なんですけど、90年の12月23日に洗礼を受けたんです。その時は高知にいたんですけどもね、高知の教会で洗礼を授けていただいた時に、忘れられない言葉をいろんな教会の方々がかけてくださいました。野松さん、あなたのために祈っていましたよ。私、初めて会うような人ばっかりなんですよ。でも、野松さん、あなたのために祈っていましたって言うんですよ。その時初めて私はですね、あ、そうかと思ったんですけども、それは私は祈られてここまで運ばれてきた、そういうことだということです。皆さんもそうだと思います。誰かが皆さんのために真剣に祈り、その祈りの中で皆さんはここに運ばれてきて、また主イエス様のもとに運ばれてきて、そして信仰を持つに至る。このハドソン・テイラーはその後ですね、本当に中国のために自分が召されているということを覚えまして、この一つの教団とか教派だけでは中国の広い世界のたくさんの人に届けない。ですから超教派といいますが、教団教派を超えた協力を求めて、そして一緒に福音宣教をしていきましょうということで、中国にたくさんの宣教師が送られていきました。そのハドソン・テイラーに感化を受けた人物が、この日本同盟キリスト教団で有名なグフランソンという方なんですね。フランソンという方は、そうだそうだと、この宣教のために協力して一致しなきゃいけないんだ、教団教派の枠を超えて、そして教師も信徒も一緒になって使わされるべきだということで、この日本にもですね、15名の宣教師が、派遣されてきたという歴史があります。その15名の中には、いわゆる牧師とか伝道師、あるいは宣教師という、この教師という立場の人もいましたが、普通の一般の信徒の方々も、含まれていたということを思います。このアンティオキア教会の出来事を見てもですね、どうやら神様は牧師や伝道師だけを、教師だけを用いる方ではなくて、まさしく教会の働きとして信徒の方々、私たち一人一人を豊かに用いて世界宣教をなさっていくということを覚えます。しかしハドソン・テイラーはいろんな苦しいところを通らされたようです。最初に行った時には、うまく宣教が進まない、そしてもう心身ともにもう衰弱してしまって、で帰国してくるわけですね。しかしこんなことをしています。どんな人の生涯にも先を急ぐことも道を開くこともやめて、大きな技をなすこともやめ、休まなければならない時がある。主権者の御心のままにじっと立ち止まるべき時がある。熱気を帯びた語り合いをやめ、ため息をつくこともせず、荒野の叫びを上げることをやめて、ただ黙っていなければならない時がある。主権者の御心のままにじっと静まる時がある。休止と沈黙が声を合わせて静かに絶えず二重奏を歌うのだ。おお人の魂よ、神のご計画には休みがない。人の助けを求めることもない。立ち止まって見よ、静かにして悟れ。やはり教会の原動力というか、クリスチャンの原動力は忙しく動き回ることだけではなくて、静まって神様の前にただ黙って死を待ち望む、それ以外に逃れる方法はないでしょうし、それ以外に完全にこう
リフレッシュできるような、リラックスできるような場所もないと思います。どんなに綺麗な景色のところに遊びに行ってもですね、どんなにいろんな楽しいところに行っても、どんなに趣味に走ったとしても、そういう方法では、現代のストレスの多い社会では、疲れが取れない、ストレスも取れないということが起こるかと思いますが、しかし、そのような時にこそ、週の前に裸の自分で出て、そして、ただ、詰まって週を待ち望む。その時に、わしのように力を得てですね、また、信仰の翼を買って、問題を乗り越えていけるということも起こるかと思います。その、いわゆる、未開拓の、まだ福音が伝えられていない、教会ができていない、いない地域のことを、未開地と、まあ、教会では言うんですけども、そこにこう、宣教師が来てですね、教会を始めていく。それはかなりの大変なことだと思いますけども、それはこう、一本筋が通ってないとですね、とてもそんなことをやる気にもならないでしょうし、でも、そういうスピリットと言いましょうか、情熱と言いましょうか、そういうものを持った宣教師たちがですね、実は日本にも来てくださったということを思います。そして、未伝の地方においても、向こうの方々が考えれば、国外宣教をしてくださった。そしてこの日本にも、主のイエス様の教会が生み出されて、形成されていく。この、国外宣教、それは私たちの原点でもあるかなと、覚えるわけであります。パウロが、バルナバが、またマルコ・ヨハネが、アンティオキア教会から派遣されなければ、送り出されなければ、ヨーロッパに福音が伝わることもなかったでしょうし、アメリカに福音が伝わることもなかったでしょうし、そして日本に福音が伝わることも、なかったかと思います。先に形成された教会が、母体となって、今度は、もう与える方が幸いだということを実践していく。自分たちだけが大きな教会になれればそれでいいという、まあ人間的にはそれを考えるでしょうね。しかし、まだ時期が早いんじゃないんですか？そんなことする状態じゃないでしょという声が聞こえてくるかもしれない。しかし、このアンティオキア教会もそんなに長い年月は経ってなかったです。やっと軌道に乗り始めたかもしれないという時だったと思います。しかしその時に中心的なパウロとそしてマルコ・ヨハネが用いられて派遣されている。それは教会にとって とても痛い。ちょっとやめてください神様って言いたくなるようなことがあります。しかし生みの苦しみをしてアンティオキア教会は神様にその二人を委ねて送り出した。これは素晴らしいことの始まりでありました。13章の4節、二人は聖霊に遣わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。地中海にキプロス島というところがありますね。そこにまず向かっていきます。最初に、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めます。当時、ディアスポラと呼ばれる、離散してチリチリになったユダヤ人が、地中海沿岸の諸国に散らされて、で、ユダヤ人たちは、それぞれの場所で、そのところで、自分たちのために、街道を建てて、そこで礼拝を守っていました。今日のような、この、街道型の礼拝、それは、そのような中で行われたことを覚えます。パウロとバルナバはキプロス島で福音宣教を始めました。島全体をして、そしていろんなところで、福音を語っていきます。しかしパポスというところまで来たらですね、 非常に厄介な人物に出会うのであります。偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。魔術師、マジシャン、ハリーポッターなんかに出てくるかもしれませんねいわゆるこう超自然的なこの魔術と言われるものを使って人を、あるいは自分の思い通りに何かを動かそうとする、そのようなこのいわゆるスピリチュアルな人に出会ったわけです。今日言うならば霊媒師ですとか占い師ですとか、そういう人が、その人の人に当たるでしょう。非常に霊的な力を持って影響力のある人物だということを思います。この方は地方総督セルギオ・パウロにいて、セルギオ・パウロにこのアドバイスをしていたようです。いや、意のままにその人を操っていた影の支配者、影の主人と言えるでしょう。いろんな映画にも出てきますけども、私の好きな映画の中に指輪物語というものがありますけども、トールキンという人が書いたものなんですが、その中にもこう非常にこの魔術師に捕らえられた王様というのが出てきて、もう本当にこうものすごい年老いてしまったような状態になってですね、そしてもう気力も精力もなくして、ただこの言いなりになっている王様、それをこう影で操っているこの魔術師が出てくるんですね。ところがこのパウロとバルナバのような人物がそこに現れてきて、王様をその変な人から解放していくんです。そうしますと王様はすごい勢いでこう若返ってですね、もうしわくちゃのもう本当に死にそうな目が、魚の死んだような目をしていたような人が生き生きとした目を取り戻して、シミやシワがかなり減ってですね、すごい若返って、そういうことがあります。世の中は、霊的な世界というものがあります。科学技術が発達したからといってこのスピリチュアルなものが失われることはないんです。今この目に見えないものを信じないという時代からこう揺れ戻しが来てですね、目に見えないけどとにかく霊的なものは何でも興味を持ち信じたりとか、何か、足を突っ込んでいこうとする人が多いんですけども、しかし世の中には2つの霊があるということを聖書ははっきり語っています。神様から来る命や元気を与えてくださる霊と、悪魔から来る、悪霊から来る、人から命や元気を奪い取っていくという霊です。イエス様を告白しない霊は皆神からの霊ではないと、聖霊と言われるのは聖なる神様からの霊です。そしてイエスの御霊と言われます。イエス様を否定するような、イエス様を呪うような霊はそれは悪霊なのであります。そして実は福音宣教というのはまさに霊的な戦いだということをここに見ることができます。ところが魔術師エルマ、イルマという名を訳すと魔術師は二人に反対して総督を信仰を遠ざけようとした。この地方総督セルギオ・パウロは賢い人だったので、そしてこの潜在的な求道者といいましょうか、そこに行ってこの御言葉に触れたら本当にこうそれに応答してですね、もっと神様のことを知りたい、その信仰を自分もしたいというその上から気が与えられている。ですからバルナバとサウルを招いて神の言葉を聞きたいとその総督は願ったのです。ところが邪魔をするんですね、この魔術師が。セルギオ・パウロ殿、あのような人たちの言うことを聞いてはなりません、あれは邪教でございますとかですね、なんかそのかなりこう否定的なイメージを抱かせて、何とかしてその神の言葉から引き離す、救いから引き離す、これも霊的な引っ張り合いです。実は教会が魂の救いということのために真剣に取り組み始めますと、間違いなくそういう抵抗を感じます。何もしなければいいんですよ、何も抵抗を感じないんです。教会が自分たちだけで礼拝をしていて、そして新しい人 の魂の救いということに全然無関心であるならば、何もそんな波風は立ちません。しかし、ひとたび教会の働きの中で一番大切な魂の救いということに関して教会が動き始めたならば、ありとあらゆることを通してそれを妨げようとするその確かな霊的な力を感じることがあります。時にそれはポルターガイスト的な非常にこう脅かすような恐ろしいような現象も見られることもあります。しかし私たちの信じているイエス・キリストという方は素晴らしい方です。悪魔や悪霊が、悪い霊がどんなに強い力を持っていたとしても、神様が許可を得る悪霊は何もすることができないということを聖書は語っています。そしてイエス様の方が悪霊よりもはるかに強いわけですから、ここでも信仰の勝利が祈りの中で勝ち取られていったかと思います。魔術師エルマは二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされて彼を睨みつけていった。ああ、荒れた横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は目が見えなくなってしばらくの間日の光を見ることができなくなる。そうパウロが言い放ったらたちまちですね、霞と闇が彼を覆った。そして手を引いてくれる人を探し回って全く目が見えない、視力が奪われた人になったということを聖書は語ります。そして魂の救いをもたらす出来事が起こります。この出来事を見た総督は主の教えに共感して信仰に入った。それはおそらく使われされた人たちだけの働きではなくて、送り出した教会が彼らのために祈り続けた、その祈りのバックアップがあってこそでしょう。祈りというのは素晴らしいものです。時間と空間を超えることができます。インターネットがなくても。土浦恵み教会で牧師をされている清野先生という方は、昔インドネシアに宣教師として行かれていたんですね。で、日本の教会は一生懸命聖の先生のために祈ってたんです。で、特別こう祈らなければいけないと示された人が一生懸命祈った時があったそうなんです。日本の教会は。そしたらちょうどその時聖の先生は神に会いそうになったという場面があったそうなんですが、本当にこう神様の導きの中で危機一髪そこでこの交通事故から守られていくということが起こったみたいなんです。今でもそうです。祈りというのは本当に素晴らしい力を持ったものです。人を健やかにする力があります。人を悪いものから、一切のこの足を引っ張って悪い方に引きずっていくものから解き放つ力があります。ですから皆さん、ぜひ祈祷会に来てほしいのであります。祈りなくして教会の働きはもう全然しません。かなりこう、なんていうか、長ボルビア大きいじゃないんですけど、かなりですね、祈りなくしてはこの、進んでいかないというかですね、この、祈りなくして勝利なしということを、まさにそういうふうに覚えます。しかし、祈れば、あってですね、尊い失われた魂を勝ち取ることができる。それを何にも勝る、素晴らしい奉仕でやりましょう。さて、この送り出す教会ということを考えるんですけども、やはりですね、抵抗があるでしょう。しかしそこでこそ私たちはクリスマスに向かうこのアドベントの時に、イエス様を送り出してくださった父なる神様のことについて思いを向けたいのであります。父なる神様にとって、御子イエス様、一人子のイエス様という方は
本当にかけがえのない大切な存在です。三位一体の切っても切れない深い絆で結ばれた、そのような大切な存在でありました。ところがそのイエス様をこの世に送っていく、それは非常に痛い、死なる神様にとってはものすごい、このなんていうんでしょうか、大きな犠牲を意味していたと思います。もし父なる神様が自分たちだけが幸せな生活をするみたいなことでですね、あんまり犠牲を払いたくないというような神様だったらとんでもないことになりますけれども、しかし誠の神様という方は本当にへりくだって私に仕えてくださる方です。本当の神様という方は誠に謙遜な方です。ですから弟子の足を洗うこともできるほどに謙遜な方なんです。そこにおいて人間が作り出す偶像と偽物の神様と本物の神様と違いが鮮やかに出てきます。本物の神様は私たちに仕えてくれる、命がけで。でも偽物の神様は命がけで仕えられることを求めます。全然違います。偽物の神様は傲慢なんです。自分からは仕えることができません。そして全部自分のものに自分のものにしていくんです。でも本物の神様は謙遜な方で本当に愛のある方ですから、受けるよりも与える方が幸いなんだよとおっしゃることを実践してくださるんです。まず切なイエス様を最初の宣教師としてこの地上に、この地に派遣してくださった、そこにこそ私たちの原点があるのではないでしょうか。パウロはやがて、福音書には記されていませんが、先ほど私が語った、受けるよりも与える方が幸いなんだよ、とイエス様がいつもおっしゃってたよ、ということを語っていきます。それはクリスマスの人ということができるでしょう。プレゼントをもらうことばっかり考えている人がいるかもしれません。しかし、本当のクリスマスの、心はですね、もらうことじゃなくて与えることを喜びとするということなんです。神様があなたに素晴らしいプレゼントを与えたいと思って与えてくださる、そのようなクリスマスをぜひ味わっていただきたいので、そして、ぜひ一人でも多くの方が死から命に、またいろいろなこの悪い霊の束縛から神様の御手の中に戻ってくることができるように、私は朝ごとに夕ごとに祈りの中で勝利するものとさせていただきたいと願うのであります。それぞれ祈りの時を持っていただけたらと思いますけれども、声出して出して祈ってみてください。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって、主イエスキリストにあって、永遠の命を持つためです。 神は実にその一人をイエス・キリストをお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神様、私たちは、過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまう、儚い世の中に生きています。あなたから離れてしまえば、命を失い、人生の目的を失い、そして、永遠の滅びへと向かうものでありました。しかし神様は、そのような私たちを救うに値するものと、犠牲を払うに値するものと考えてくださり、大切なイエス様を送り出して、私たちのところに使わせてくださったことを感謝いたします。人の子は失われた人を探して救うために来たとイエス様はおっしゃいました。神様から離れているならば、私たちは失われた魂でしかありません。しかし神様に見出され、神様に抱かれ、神様に背負われていくときに、神様は死から命に移され、また虚しさから生きがいの中に移され、また神様、一人ぼっちの天涯孤独の状態から本当に温かいその絆を招いてくださることを思います。クリスマス、教会の外を見渡すと 99% の失われた人たちが孤独の中で、虚しさの中で、苛立ちの中で、また死にたいと思うような中でクリスマスを迎えようとしています。どうか私たちを福のもといとして、上からの良きもので満たし、使わせてください。時が良くても悪くても、神様、御言葉を述べ伝えていくことができる世の光、地の塩としてくださること。どうか神様、祈りにおいて、この霊的な魂を勝ち取る戦いに勝利していくことができますように。そして神様、失われた一人の魂が悔い改めて主を信じていくならば、天において喜ぶと記されていますが、そのような神様の喜びを共に味わっていくことができる私たちとしてくださいますように。クリスマス、洗礼を受ける予定の方々がいらっしゃいますが、どうか神様がその人たちとその家庭を特別祝福して導いてくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して祈りいたします。アーメン。